この朝の聖書の箇所をお読みいたします。創世記第14章1節から24節までをお読みいたします。創世記第14章1節以下。さて、シンアルの王アムラフェル、アラサルの王アルヨク、エラムの王ケドルラオメル、ゴイムの王ティディアルの時代のことである。これらの王たちはソドムの王ベラ、ゴモラの王ビルシャ、アデマの王シンアブ、セボイムの王シェムエベル、ベラすなわちソワルの王と戦った。この5人の王たちはシディムの谷すなわち死の海に結集した。彼らは12年間ケドルラオメルに仕えていたが、13年目に背いたのである。そして14年目にケドルラオメルと彼に味方する王たちがやってきて、アシュタロテ・カルナイムでレファイム人を、ハムでズジム人を、シャベ・キルヤタイムでエミム人を、セイルの山地でフリ人を打ち破り、アラノの近くのエルパランまで進んだ。それから彼らは引き返してエン・ミシュパテ、すなわちカデシュに至り、アマレク人の全土とさらにハテツォン・タマルに住んでいるアモリ人を打ち破った。そこでソドムの王、ゴモラの王、アデマの王、セボイムの王、ベラすなわちツォアルの王は出てきて、シディムの谷で戦う備えをし、エラムの王ケドルラオメル、ゴイムの王ティディアル、シンアルの王アムラフェル、エラサルの王アルヨクと対峙した。この4人の王と先の5人の王とであった。シディムの谷には歴世の穴が多くあり、ソドムの王とゴモラの王は逃げたとき、その穴に落ちた。そして残りの王たちは山の方に逃げた。4人の王たちはソドムとゴモラのすべての財産とすべての食料を奪っていった。また彼らはアブラムの甥のロトとその財産も奪っていった。ロトはソドムに住んでいた。一方、逃亡者がヘブル人アブラムのところに来てそのことを告げた。アブラムはアモリ人マムレのカシの木のところに住んでいた。マムレはエシコルとアネルの兄弟で、彼らはアブラムと契約を結んでいた。アブラムは自分の親類の者が捕虜になったことを聞き、彼の家で生まれて訓練された者318人を引き連れてダンまで追跡した。夜、アブラムとそのしもべたちは別れて彼らを攻め、彼らを打ち破り、ダマスコの北にあるホバまで追跡した。そしてアブラムはすべての財産を取り戻し、親類のロトとその財産、それに女たちや他の人々を取り戻した。アブラムがケドルラオメルと彼に味方する王たちを打ち破って戻ってきたとき、ソドムの王はシャベの谷すなわち王の谷まで彼を迎えに出てきた。またサレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。アブラムに祝福あれ、意図高き神、天と地を作られた方より、意図高き神に誉れあれ、あなたの敵をあなたの手に渡された方に。アブラムはすべてのものの十分の一を彼に与えた。ソドムの王はアブラムに言った。人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。 アブラムはソドムの王に言った。私は意図高き神、天と地を作られた方、主に誓う。糸一本、履物の紐一本さえ、私はあなたの所有物から何一つ取らない。それはアブラムを富ませたのがこの私だとあなたが言わないようにするためだ。ただ若い者たちが食べたものと私と一緒に行動した人たちの取り分は別だ。アネルとエシコルとマムレには彼らの取り分を取らせるよう。この朝はこの箇所から天と地を作られた方、主に誓うと題してしばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。新しい年を迎えて、私たちはまたこの創世記から御言葉を聞こうとしています。この創世記の第14章というのは創世記の中でも最も困難な聖書箇所と言ってよいと思います。ところが興味深いことに、日本の歴史小説が大好きな牧師たちはこの聖書の箇所をまるで新年に始まる大河ドラマのように、アブラハムの時代小説さながらに説教する人たちが少なくありません。まあ、というのはここで書かれているテーマは戦争です。聖書の中に出てくる最初の戦争の出来事がここに記されているわけです。それゆえにこの聖書の箇所は聖書が戦争をどのように捉えているのか、そのことを考えるきっかけになると言ってよいかもしれません。少し前ですけれども、朝日戦書というところからキリスト教は戦争好きかというタイトルの本が出されました。で、こういうタイトルの本は実にたくさんの方が関心を示すようです。確かにこの聖書の箇所もそうですけれども、聖書の中には戦争というテーマを扱っている箇所がいくつかあります。そして今日の聖書の箇所もそうですけれども、アブラムが結果としては自分もこの戦争に加わってお祈ろと救出作戦を決行するわけです。で、こういう聖書の箇所を私たちはどのように理解をしたらよいのでしょうか。そのためにまずこの背景を理解する必要があるわけです。と言いましても、ここにいろんな地名と王様の名前がカタカナがいっぱい出てきまして、私も読みながら何度も噛みそうになっているんですが、大切なのはですね、ケドルラオメルという王様がいる、そのことだけ理解していただいたらもうだいぶわかると思います。このケドルラオメルという王様が活躍した時代に、いろんな王様たちがおりましたが、このケドルラオメルは簡単に言うとチグリス・ユーフラテスというあの地域一帯を治めていた王であったようです。周りの国々を支配下に治めながら、おそらく従属させていったんだろうということなんです。で、このケドルラオメルという王は、メソポタミアの軍勢を引き連れてこのアブラムがいた時代に、このアブラムが住んでいたこのカナンの地全体もこの王が支配をしていた。で、ところがこのアブラハムの時代、聖書ではまだアブラムという名前ですけれども、この甥のロトが移り住んでいったソドムとゴモラという地方があります。このソドムとゴモラという地域に住んでいた王たちが、もう支配されるのは嫌だということで反旗を翻したわけです。このクーデターは成功すればよかったわけですけれども、すぐに
このメソポタミアの軍隊が攻めてきます。そして本当ならば自分たちの土地で戦っているわけですから、土地の利があるはずで、どこに歴史の穴があるっていうのも分かってなきゃいけないわけですけれども、聖書を読むとあろうことかソドムとゴモラの王様たちがこの自分の地域にある穴に落っこちてしまったというふうに書いてあるわけです。そして他の王たちもそれを見て逃げていったというふうに書かれています。この出来事がアブラムに一体何の関係があるのかということですけれども、続く12節を読むと、また彼らはアブラムの甥のロトとその財産も奪っていったと書いてあります。そしてこの知らせがアブラムにもたらされたわけです。さてそこでアブラムがどうするのか、そのことが問題になるわけです。すでに創世記の第9章の6節にこういう言葉があります。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形として作ったからである。人の血を流す者は人によって血を流されることになる。神様はそのことを望んでいないということをもうすでに9章で聖書ははっきりと書いているわけで、聖書の神がはっきりと言っていることは、戦争あるいは人の血を流すということを戒めておられるのは明らかです。しかも前回学んだ13章の13節では、ソドムの人々は邪悪で主に対して甚だしく罪深い者たちであったと書いてあります。そしてさらに言うと、アブラムのしもべたちと諍いを起こしたのはロトのしもべたちで、そのロトたちが移り住んでいったのがこのソドムという地域でした。そしてそのソドムの地域にいたロトのところにメソポタミアの軍勢が攻めてきて、ロトたちは連れられていって捕虜になったわけです。考えようによっては、ほら見たことか、言わんこっちゃない、神様の言うことを信じない人たちのところに行くからそういうことになるんだ、だから助けに行く必要なんかないというふうに結論を出しても何の不思議でもないわけです。まあ、原則的に考えても戦争は良くないということが分かっていますし、まあ普通に考えてですね、このようにしてロトたち家族は滅ぼされましたというふうに聖書に書いてあっても、読む人たちはすっきりするかもしれませんが、まあ、それでこと足りるわけです、けれどもその次の14節、アブラムは彼の家に生まれて訓練された者318人を引き連れてダンまで追跡したと書いているわけです。彼らと戦っていった。相手は広大な土地を占領して、今もこの地域の5人の王たちを打ち負かしたばかりの相手です。それに対してアブラムのところにいるのは318人、あまりにも無力です。まあ、後を読むとアブラムと一緒に行動した人たちもいたようですから、もう少し数がいたと思いますけれども、それにしても数で考えれば相手になるような数ではなかったわけです。そうするとそこでできる作戦は何かというと、奇襲をするしかない。しかも夜、おそらく戦いに勝利をして浮かれている彼らの陣営を襲った。でどうもこういうところがですね、歴史小説好きな人たちの心を刺激するようです。このアブラムのロト救出作戦は成功します。戦いに勝利をして浮かれていたであろうメソポタミアの軍勢は夜襲を受けて捕虜を連れて逃げることができませんから、捕虜も戦利品も全部残して逃げ出していきます。こうやってアブラムはこの戦いに勝利をしたということがここに記されています。興味深いのは、この戦争が何をもたらしたのか ということを聖書が書こうとしているのかということです。歴史というのはアスファルトのことですけれども、このアスファルトの穴に落ちてほとんど何もしていないソドムの王様がここでおそらく穴から出てきてですね、アブラムを迎え入れるわけです。そしてこのアダムとソドムの王との会談が始まるわけですけれども、その会談の前に突然サレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきたというふうに聖書は書いていて、このサレムの王との出来事をその間に差し挟んでいます。サレムというのは平和という意味です。神を意味する言葉はエルと言いますけれども、このエルという言葉とサレムという言葉をつけるとエルサレムというふうになります。おそらくこのサレムの王メルキゼデクというのはエルサレムの王メルキゼデクということだということが、そこからわかるわけです。おそらくこのカナンの地、エルサレムの王であったこのメルキゼデクがここに登場してまいります。聖書を読むと、この王は意図高き神の祭司であったというふうに書いてあります。このメルキゼデクは王様でありながら祭司としての働きもしていて、意図高き神に仕えていた、そういうことが書かれています。そしてこのメルキゼデクがアブラムを祝福してこう言います。19節と20節、アブラムに祝福あれ、意図高き神、天と地を作られた方より意図高き神に誉れあれ、あなたの敵をあなたの手に渡された方に。聖書がここで何を言おうとしているのかというと、アブラムがサレムの王メルキゼデクと出会ってアブラムを導いてこられたのは、アブラムを導いてこられた意図高き神は天と地を作られたお方なのだということをこのメルキゼデクから聞かされるわけです。そしてあなたがこの戦いに勝利できたのは、この天と地を作られたお方があなたの敵をあなたの手に渡されたからだというふうに、わざわざ言いに来ているわけです。大軍勢に勝利をして興奮冷めやらぬアブラムにメルキゼデクはわざわざ訪ねてきて、あなたの力で勝利したんじゃないんですよ、神があなたを勝たせたんだというふうに言いに来たということがここに書いてあるんです。皆さんならこれを聞いてどう思われるでしょうか。いろいろなことがここから考えることができると思います。まず出てくるのはあんた誰ということです。直接的にはこのサレムの王は関係ないんです。この戦いには突然出てきて、そして自分が信じている神様のことを語り始める。頑張って戦ったね、よかったねというのでもなくてですね、神様があなた方を勝たせたんだ、いや頑張ったのは私たちだよと言いたくなるのではないかと思うんです。このメルキゼデクの名前は旧約聖書にもう一箇所だけ出てきます。開かなくても結構ですけれども、詩編の110編です。ここは王の即位の詩編の一つとして読まれてきたものです。でここではあなたはメルキゼデクの霊に習い常しえの祭司であると書かれています。イスラエルの王様になる者はメルキゼデクの霊に習ってあなたは王様であるけれども祭司としても働くんだということをここで、任命されるときにですね、この聖書の箇所が読まれた。このどこかしらこのメルキゼデクという人物がこの神的な響きを持って 理解されていたのだということが、まあ、分かるわけです。そして先ほど読んだ新約聖書のヘブル書の第5章にこの言葉が語られ取り上げられているわけですけれども、8節から10節にこう書いてあります。キリストは御子であられるのにお受けになったさまざまな苦しみによって従順を学び完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となり、メルキゼデクの霊に倣い神によって大祭司と呼ばれました。この新約聖書になると、このメルキゼデクというのはキリストの雛形であるという理解に成長しているわけです。このメルキゼデクという人は、まあ、突然現れて何の系図もない、よくわからない、この方はキリストそのものだったのではないかという、そういう理解に変わっていくわけです。アブラムはここでおそらく戦いに勝利をした戦利品の中からでしょう、10分の1をメルキゼデクに与えたというふうに書かれています。そしてこのメルキゼデクとの会話の後で、サレムの王、ソドムの王との会話が出てきます。ソドムの王はアブラムにこう言います。人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。私ならですね、あなたこの戦争で何かしたの？と言いたくなるんです。どの口がそれを言うかと言いたくなるようなところです。中国に三国志という話がありますけれども、三国志の主人公で劉備玄徳というのがいます。その部下で関羽と張飛という部下がいますが、その関羽と張飛ならですね、どの口がそれを言うかときっと言っただろうと想像するんです。今年大河ドラマで織田信長の家臣であった明智光秀がこの取り上げられることになっているようで、私も今から楽しみにしているんですが、きっと明智光秀だってそう言ったんじゃないかと思うんですね。ソドムの王は何にもしてないんです。人は返してくれ、王様としての体裁は保たせてほしいとここでアブラムに言っているわけです。ここでアブラムは実はとてつもない誘惑の前に立たされています。この地域の人々をソドムの王も含めて、すべての財産、すべての富を今手に持っていて、捕虜も自分のものにしていることが しているわけです。それこそ三国志に出てきた玄徳に仕えた軍師諸葛孔明というのがいますけども、孔明ならですね、いやこれを全部手に入れてカナンの地を全部手にすればいいじゃないですか、神様はそう約束されたんだからと言って全部自分のものにしても何の問題もない状況です。戦争ってそういうものです。自分でロークして手にしたものを自分のものにするというのは当然の権利です。そもそも攻撃をしてきたのはメソポタミアの王ケドルラーメルです。こちらは少数精鋭で全てを打ち破った、こちらには知略があって戦いに勝利をした、だから戦利品は全部自分のものというふうにすることができたわけです。それこそ富もしもべもその地域も全部全てのものを手に入れる千載一遇のチャンスが今ここにアブラムは置かれている。いや返さない、これは私のものだと聖書に書いてあってもそれは何の問題もないわけですけれども、アブラハムはそうしませんでした。大体この世界の戦争というのは莫大な富を手に入れるために行うものです。戦争すると軍事産業が潤って国のいろんなものが流通するようになって国が豊かになります。だから今どこかの国は戦争したくてしょうがないわけです。 こちらは正当防衛なのであって私たちの方には私利私欲はない。向こうの方がこちらを虎視眈々と攻めようとしてきているのだ。そういうきれいな言葉を並べながら正当化して隣国の富を奪うというのが本来の戦争の目的です。けれどもここでアブラムはこう答えます。私は意図高き神、天と地を作られた方、主に誓う。糸一本、履物の紐一本さえ私はあなたの所有物から何一つ取らない。それはアブラムを富ませたのはこの私だとあなたが言わないようにするためだ。ただ若い者たちが食べたものと私と一緒に行動した人たちの取り分は別だ。アネルとエシコルとマムレには彼らの取り分を取らせるように。最近の若い人の言葉で言えばアブラムかっけーっていうことになるかもしれません。ここでアブラハムはメルキゼデクから聞いたばっかりの神様の名前を早速使います。アブラハムがここでそのことを受け入れているということがわかるわけです。だから10分の1の捧げ物もしました。ただ自分のしもべたちが食べてしまったものも実費はもうしょうがない。そして自分と同盟を結んで一緒に戦った人たちの取り分はしょうがない。でも私は何も取らないと、私は何の財産にも手をつけることはないと、このソドムの王の前でアブラムは宣言をします。聖書は確かに戦争について書いてはいます。アブラハムも戦争に身を投じてはいます。しかも戦わなくてもよかったような状況と言っても良いかもしれません。ただアブラハムの心の中にあったのは甥のロトを助けたいというその思いだけです。そして甥のロトを助けた。自分がやったことを正当化することもなく、それを美化することもなく、そこから何か報酬を得ることもなく、アブラハムはそれで私は十分と言った。それ以上の利益を得ようとはしませんでした。それがアブラハムなのだと聖書はここに書いているのです。だから聖書にこういう戦争の記事があるから、だからこの聖書の神は戦争好きなのだというようなことにはならない。人々はこういう箇所を自らの戦争を正当化するために用いようとする。もしそうしようとするならそれは誤りです。この箇所が言おうとしているのは明らかに戦争についてではありません。そこには関心はないのです。あるのはアブラハムはここで大祭司メルキゼデクと出会って、自分が信じている神は天と地を作られたお方なのだということを知った。そのことをここで言おうとしているのです。戦いの勝利に酔いしれるよりも、この私が知った神と出会ったこの方はこの天地を作った神なのだ、そのことの方が戦利品を得ることよりも大事なことだとアブラハムは理解をして受け止めたのです。この天地を作られた神が私をこの戦いに勝利をさせてくださったのだ、そのことを受け入れたのです。これを通してアブラハムが実質的に得たものは何もありません。目に見えて豊かになったわけではない。ロトが帰ってきたのか、そうでもありません。ロトはまたソドムの町に出て行ってしまいます。子供が生まれたわけでもありません。ただアブラムが抱えたのは、メソポタミアの王がまたいつか攻めてくるかもしれない、今度は自分を狙ってくる、そういう恐怖感だけであったと言ってもよいのです。けれども目に見えた成果がなかったとしても、自分が信じている神がどういうお方なのかということを知ることは、アブラハムがここで放棄をしたすべてのものよりも勝るものなのだと聖書はここで語ろうとしているのです。これが信仰の不思議なところです。 聖書というのは不思議な書物です。この出来事は歴史小説的に言えば決定的な大躍進の転機となった出来事、そう言っても良いと思うのですが、そんなことは何でもないかのように物語は進んでいくんです。それが私たちが信じている意図高き神、この天地を作られた神、その方が望んでおられることだというのです。この主の前に誓う、私は人から何もいただかない、このアブラハムの信仰こそが主が私たちに求めておられる信仰だということが私たちにはわかるのです。お祈りをいたします。天と地を作られた神、あなたが私たちの主です。そのことを知っていることは、この世の莫大な富を得ることよりも勝るものであることを、あなたはこの出来事を通して私たちに知らせてくださいます。あなたがすべてのすべてです。このあなたが私たちの主であることを知っているなら、私たちはもうすべてのものを得ているのと同じことだということを、主よどうかアブラハムに倣って私たちにも信じさせてください。あなたは私たちが必要であれば、そしてそれをあなたが望めば、いつでも私たちに与えることができるお方です。私たちはそのことを知っているだけで十分です。主よどうか、あなたはこの天地を作られた神である、この信仰に私たちがいつもとどまっていることができるよう、私たちをお導きください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。